ルカによる福音書第10章1節から7節。その後主は他に72人を任命し、ご自分が行くつもりのすべての町や村に2人ずつ先に使わされた。そして彼らに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。行きなさい。私はあなた方を使わす。それは狼の群れに子羊を送り込むようなものだ。財布も袋も履物も持っていくな。途中で誰にも挨拶をするな。どこかの家に入ったら、まずこの家に平和があるようにと言いなさい。平和の子がそこにいるなら、あなた方の願う平和はその人にとどまる。もしいなければ、その平和はあなた方に戻ってくる。その家に泊まって、そこで出されるものを食べ、また飲みなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからである。家から家へと渡り歩くな。以上です。ルカによる福音書の第10章1節から7節の御言葉を朗読いたしました。主イエスはガリラヤにおける宣教を終えてエルサレムに向かう旅に出発されました。その主イエスについて行った人が多くいたようでありますけれども、その中から72人を任命して宣教のために派遣された記事がこの10章の前半に記されています。ガリラヤ宣教を終えてエルサレムへの旅に出たことで宣教の働きは一段落したというわけではありません。主イエスはエルサレムへの旅の途上においても神の国の宣教を積極的に展開していかれます。一節にはこの72人を派遣した出来事の概要が記されています。その後主は他に72人を任命し、ご自分が行くつもりのすべての町や村に2人ずつ先に使わされた。主イエスがこの時派遣したのが72人でした。この数は創世記10章にある諸民族のリストに関係があるというふうに考えられています。創世記の10章にはノアの子孫の系図が記されています。洪水の後ノアの息子であるセム、ハム、ヤフェトから生まれた民族のリストですけれども、これによりますと地上の諸民族は72とされています。すなわち主イエスがここで派遣した者たちの数は、その当時、全民族の数として知られていたものでありました。つまりここで72人が主イエスによって派遣されたというのは、全世界への派遣、全人類への派遣ということを暗示しているというふうに考えることができます。主イエスの宣教の方法は、徐々に拡大していきました。最初は主イエスご自身お一人で宣教されました。しかしこのルカ福音書の9章の冒頭では12弟子を派遣されたという記事があります。そしてこの10章では72人が派遣されます。人数が増えたというだけではありません。その宣教の範囲も広がっていきました。最初の宣教の対象は、ユダヤ人だけでした。しかし9章の後半ではサマリア人への派遣もなされるようになりました。そしてさらに世界中の人々への宣教が目指されているということが、ここで明らかになっていると言えます。主イエスは全世界のすべての人々に神の国の福音を述べ伝えようとされていました。 段階を踏んで、それが具体化されているのです。そしてそのために主イエスはここで72人という特定の人たちをその務めのために選ばれました。主イエスは福音宣教の技をご自身だけでされるのではありません。ある人たちを選んでその務めを託されるのです。でここで任命使と訳されています言葉は、使徒言行録一章でイスカリオテのユダに代わってマティアが使徒の補充、欠員補充として任命された場面で用いられている言葉でもあります。特別な働きのために選ばれて任命されたということです。福音宣教者というのは、そのように召されて働くものです。自分の願いでその働きに就くのではなく、主によって召されて任命されて働きに就くのです。そして彼らは主イエスが行くつもりのすべての町や村に派遣されました。つまり彼らは主イエスの、いわば先遣隊として派遣されます。彼らの任務は町や村ごとに主イエスの道備えをするということでした。宣教者である彼らが主役ではありません。彼らが宣教の中心的な働きをなすのではありません。彼らの任務は主イエスの道備えをするということでした。主イエスが働かれるように準備をすることです。それが実は今日も変わることのない福音宣教者の務めなのだというふうに思います。そして主はここで彼らを二人ずつ使わされました。二人ずつというのはとても印象的です。なぜ二人ずつなのでしょうか。それはまずその働きが信頼されるためでありました。申命記の19章には裁判の証人について次のような規定があります。聞いてくだされば結構ですが、申命記19章の15節、いかなる犯罪であれ、およそ人の犯す罪について一人の証人によって立証されることはない。二人ないし三人の証人の証言によってそのことは立証されねばならない。証言が有効であるためには二人の証人が必要でした。福音宣教というのはある意味で、事実の証言です。その意味では彼らの発言が信頼されるためには複数の証人が必要なのです。福音宣教が人々の信頼を勝ち得るために主は二人ずつ使わされました。そしてもう一つの理由は、これはやはり助け合うためだというふうに思われます。宗教改革者のカルバンはここを解説してこう言っています。主は彼らの弱さを考慮されているように思える。バラバラになると任務を遂行するに必要な勇気がなくなる恐れがあるからである。それゆえ彼らは互いに励まし合うように主は彼らを二人ずつ使わされたのである。人間は弱い存在です。一人では生きていけない、そういう存在です。とりわけ宣教の使命というのは、3節で主イエスが言われるようにですね、狼の群れに子羊が送り込まれるようなものです。大変な労苦と戦いがある。それだけに孤立してはその働きはできません。宣教の技は一人でするものではなくて共にするものなのです。そうでなければ健全に宣教の技に励むということはできません。 初代教会もこの主イエスの教えを守っていたように思えます。多くの場合やはり2人ずつ派遣されました。ペトロとヨハネ、パウロとバルナバ、バルナバとマルコ、そしてパウロとシラスなどです。宣教は孤立した個人によってなされるものではありません。共に協力して宣教するのが聖書の原則だと言えるでしょう。さて、2節から16節までがこの72人を派遣するに際しての、際して主イエスが彼らに与えた言葉であります。このうち2節から11節が派遣される者たちへの指示だと言えます。今日はそのうち7節までの言葉を見ていきたいというふうに思います。主はまず彼らに言われました。収穫は多いが働き手が少ない。収穫の時期というのは農家にとって最も人手のいる時期であります。人手の足りない時期ですね。農地で働く人は土地所有者に収穫の働き手をもっと送ってくれるようにと願うでありましょう。最も忙しい時でありかつ喜びの時、それが収穫の時だと言えます。旧約聖書の預言者たちは終末の時、神の民が集められること、つまり救われることの比喩としてこの収穫ということを使いました。例えばヨエル書の4章の13節にはこうあります。これも聞いてくだされば結構ですが、ヨエル書4章の13節、鎌を入れよ、刈り入れの時は熟した、来て踏みつぶせ、酒舟は満ち、絞り場はあふれている、彼らの悪は大きい。終末の裁きの時が刈り入れの時と言われています。でその時に、救われるものは刈り取られ、そうでないものは滅ぼされることになります。神の御子であらゆるイエス・キリストがこの地上にお生まれになったこと、クリスマスの出来事というのは、この旧約聖書の視点で言えばそれはまさに終末の始まりでありました。長い歴史の中で待ち望まれてきた神の決定的な出来事がそこで起こったのです。そしてそれは大いなる刈り取りの始まりでした。イエス・キリストがこの地上にお生まれになったとき、神の民というのはあのパレスチナの地にしかおりませんでした。ユダヤ人だけです。数も少なかったでしょう。しかしイエス・キリストの十字架と復活と、そしてペンテコステを経て神の民は世界に広がっていきました。主イエスはヨハネによる福音書の中で、目を上げて畑を見るがよい、色づいて刈り入れを待っていると言われました。そして実際にその通りに神の民は全世界に広がり、刈り取りがなされました。この2000年間の間に数えきれないほどの収穫がなされました。全世界の民が救われました。まさに主イエスが言われた通りです。全世界が刈り入れを待っていたのです。終末の刈り入れがなされていきました。そして今日もなお、特にアジアやアフリカの諸国においては福音宣教は大きく前進しています。歴史的な視野で、また世界大の視野で見たならば、まさに今も収穫は多いが働き手が少ないと言えるのです。しかし日本の現状を見ると何かそうではないように思えてきます。世界を見ればなお収穫は多いのかもしれない。 しかし日本はそうではないのではないか、収穫が多いなどとても信じることはできない、まあ、そのように感じている日本のキリスト者は多いように思います。果たしてそうなのでしょうか。イエス様はマタイによる福音書の9章の37節38節で、ここと同じ言葉、すなわち収穫は多いが働き手が少ないという言葉をそこでも語っておられます。このマタイによる福音書の文脈によれば、主イエスがこの言葉を言われたのは、群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた時でした。つまり主イエスは弱り果てている人、打ちひしがれている人、すなわち苦しんでいる人、悲しんでいる人の姿を見て、その現実を見て収穫は多いというふうに言われたのです。弱い人、苦しんでいる人がたくさんいる現実を見て、主は収穫が多いと言われた。そう考えますと、日本の現状はまさにですね、収穫の時ではないかというふうに思います。弱り果てた人、苦しんでいる人、悲しんでいる人がたくさんいる、あふれている時代です。主イエスがおられたならば、このような現実をまさに収穫の時と見られるのではないでしょうか。収穫が多いのは決して外の世界のことではなく、まさに日本にも当てはまるのではないかと思えるのです。日本の教会では本当に働き手が少なくなりつつあります。数年前に神学校の広報にも書かせていただきましたけれども、私たちの改革派教会もですね、毎年4名から5名の新しい牧師が誕生しなければ教会の通常の営みというものが続けることがやがて困難になります。しかし現状はその人数の牧師たちを輩出するということはできていません。また現時点ですけれども、来年改革派教会からの新学校入学予定者はおりません。働き人の不足は私たち改革派教会だけのことではありません。もうこれは教派を超えて、もう全ての教派で起こっていることです。引退される先生がどんどん増え、新しく牧師になる人が少ないという現実があります。引退制度のない教派ではですね、引退したくてもできないという現実も聞かれます。主イエスがここで言われたように、私たちは真剣に収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願わなければなりません。しかしとにかく働き手が増えればよいということでもありません。頭数が揃えばそれでよいというわけではない。収穫の主とありますように、収穫は基本的に人間の技ではありません。人間の技として行うことはできません。収穫すなわち伝道は根本的には神様の御業なのです。ですからそのための働き人を送られるのも主なる神に他なりません。主イエスはここで派遣される者たちに神様が働き手を送ってくださるように祈ることを求められました。考えてみればとてもユニークですね。今から派遣するわけですから、その人にですね、あなたは収穫に励みなさい、一生懸命頑張りなさいというふうに言うのが普通です。あるいは収穫のための新しい働き人をあなたは見つけ出してきなさいというのが普通です。しかし主はそうは言われませんでした。イエス様はここで派遣される者たちに対して、働き人を主が送ってくださるように祈れというふうに 言われたのです。派遣されるのだから全力で頑張れと言われたのではなく、働き手が与えられるように祈りなさいと言われました。つまり主イエスはここで、この伝道の働き全体が神の業であるということを明確にしておられます。伝道する者がまずそれをしっかりと受け止めるということが求められたのです。人間の技で伝道ができるのではありません。人間の力で収穫ができるのではない。収穫は主の御業です。それゆえ彼らには何よりも主に対する信頼と祈りが必要なのです。宣教活動における祈りの大切さを主イエスはまず教えておられるのです。続いて主は派遣する者たちに言われました。3節、行きなさい、私はあなた方を遣わす。それは狼の群れに子羊を送り込むようなものだ。行きなさいという命令は、旧約聖書において預言者が使わされる際にいつも神様が語られた言葉です。彼らは出て行って神の言葉を語るのです。ではその宣教のための派遣というのは一体どのような性質を持つのでしょうか。イエス様はそれをですね、狼と子羊の比喩で語られました。つまりそれは狼の群れに子羊を送り込むようなものなのです。子羊にとって狼というのは天敵ですね。子羊は自分の力では全く狼に立ち向かうことはできません。勝ち目がありません。まさにそういう状況に宣教者は派遣されるのです。福音宣教とは基本的にそういうものだと覚悟しなければなりません。派遣される者たちの言動がですね、歓迎され心よく聞かれるということは、これはまずないのです。無視されるだけならまだしも、拒絶されたり迫害されたりする。主イエスは宣教の働きには困難や迫害があるということを明らかにしておられます。宣教には単純に豊かな実りがある、そこには喜びがあるというふうには言われません。狼は子羊を食い殺す獣です。その意味では宣教には命がけの覚悟がいるということです。そのような覚悟を主イエスは宣教者たちに迫っていると言えます。さらに主は続けて言われました。4節、財布も袋も履物も持っていくな、途中で誰にも挨拶をするな。前半は持ち物についての指示ですね。財布も袋も履物も持っていくな。袋というのはおそらくこれ食べ物を入れるための袋のことです。財布と袋と履物、もうこれらは生きていく上で必要最低限のものを指しています。生活必需品と言ってよいでしょう。それさえ持っていくなと主は言われました。これはどういうことでしょうか。これは生活に必要なすべてのことを神様に任せる姿勢を持てということです。食べるもの、着るもののことで思い患ってはいけないということです。神の御言葉を宣教する者は自分の生活のことに心を奪われてはいけないということです。必要なものを与えてくださる神に信頼して生きようということです。では後半の挨拶についての命令はどうでしょうか。途中で誰にも挨拶をするな。これは本当に当時の、今日でもそうでしょうけれども、常識に反する命令ですね。特に中近東というのは、挨拶をするということをとても大切に している、まあ、当時もされていたそうです。もう道で知り合いと会えばですね、長いこう挨拶から世間話をする、お互いの家族の安否を尋ねたりですね、問い合う、旅の途上であれば旅の目的とか旅程とか帰ってくる予定などをこう尋ね合う、挨拶にはこう時間がかかった、そういう文化であったようですね。それゆえ主イエスがここで途中で誰にも挨拶をするなと言われたのは、挨拶そのものの禁止というよりも必要以上にそうしたことに無駄な時間を費やしてはならないという、そういう意味だと思われます。宣教者には果たすべき使命があるのです。その目的に専心することを主は求めておられます。果たすべき使命を第一として、余分なことには労力を使うなということです。まあ、この持ち物と挨拶についてのこれらの命令は、まあ、ややというかかなり極端な命令だという印象を受けます。でその極端ともいえる命令を通して、イエス様は伝道者のあるべき基本姿勢というものを明確に、非常に明確に示していると言えるでしょう。伝道者の仕事は何より福音を述べ伝えることです。したがって他のことにあまり心を煩わせてはならないのです。財布も袋も履物も持っていくなとは、まあ、日常生活の思い煩いから解放されなさいということですね。途中で誰にも挨拶するなとは、人に気を使いすぎず緊急を要する福音宣教をすべてに優先させなさいということです。私たちはどうでしょうか。私たちは生活のこと、持ち物のことに本当に随分心を奪われているのではないでしょうか。また人間関係にですね、エネルギーを奪われているのではないでしょうか。生活のこと、人間関係のことにとらわれてしまえば、私たちの生活はそれに覆われてしまいます。それではいけないのです。これは伝道者だけに当てはまることではないでありましょう。私たちが主に従って歩むためには、生活のことは基本的に主に委ね、また人間関係にとらわれすぎずに、主の前に自分が果たすべきそれぞれの使命に集中する、そういう姿勢を持ち続けているということが大切なのではないでしょうか。思い煩うことは誰にでもある意味際限なくあると思います。生活のこと、家族のこと、人間関係のこと、仕事のこと、たくさん煩うことがあります。しかしそれらにとらわれて覆われてしまうのではなく、そうしたことばかりに心と体のエネルギーを費やすのではなく、自分に求められている主の使命に励むということが、その中心になければならないのです。宣教の技は、狼の群れに子羊が送り込まれるようなものです。拒絶される場合が多いのです。しかし受け入れてくれる場合があります。その場合にはどう対処すべきなのか、それが5節から7節に記されています。どこかの家に入ったら、まずこの家に平和があるようにと言いなさい。平和の子がそこにいるなら、あなた方の願う平和はその人にとどまる。もしいなければ、その平和はあなた方に戻ってくる。この家に平和があるように、これはごく一般的な挨拶の言葉ですね。シャロームという言葉ですが、神よりの平和が与えられますようにという、まあ、祝福の言葉です。まあ、伝道者の働きは、まず平和がありますようにと神の祝福を伝えることでした。しかしその伝道者の使える平和のメッセージが受け止められる場合と、そうでない場合があります。 平和の子というのは、伝道者たちが伝える救いの訪れを受け入れる心のある人のことです。平和の子はその救いの訪れ、すなわち福音を受け入れ、その平和がその人のものになります。しかし受け入れない場合もある。伝道というのはその意味では平和の子を探すことだというふうにも言えます。そういう人に出会える時もあれば出会えない時もあります。伝道はいつも成功するわけではありません。その意味では失敗しても悲観しすぎる必要はありません。ある家で受け入れてくれた場合の伝道者の姿勢についての指示、それが7節にあります。その家に泊まってそこで出されるものを食べ、また飲みなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからである。家から家へと渡り歩くな。伝道者はそこで出されるものを食べ、また飲みなさいと命じられています。また家から家へと渡り歩くなと言われています。伝道者は生活のために多忙になったり、またより良い待遇を求めて家を渡り歩いてはならないということですね。宣教者は他の人のもてなしに依存してよいという、この教えは、シュエスは伝道に先進する者が、それによって基本的な生活が生計を立てるということをお許しになられたということです。それゆえパウロは後にこの御言葉を引用して、伝道者が御言葉の奉仕に集中できるために福音によってその生活が支えられるべきだということを、第一コリントと第一テモテの中で語っています。何より大切なことは神の言葉が十分に語られるということです。伝道者はそれに自覚的に集中しなければなりません。また伝道者を受け入れる側はそのための環境を整える必要があるのです。最後に、主イエス・キリストの御旨は福音が広く深く述べ伝えられることです。全世界に行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと主は命じられました。その宣教命令こそが私たち一人一人に対する命令でもある。そのことをまず私たちは受け止めたいと願います。そして収穫は多いが働き手は少ないという主イエスの言葉も今の私たちに語られている言葉として聞くことが必要です。主の働き人が本当に必要です。そのための祈りが求められています。そして主によって立てられた者たちは何より福音宣教に集中しなければなりません。生活のこと、人間のことにエネルギーを奪われて疲れ果ててしまってはなりません。伝道者は神の平和を、神の祝福を述べ伝えるものです。そこに集中する必要があります。そして伝道者を受け入れる群れは伝道者が安心して御言葉の奉仕に集中できるように支えるということが大切です。伝道者とその群れが互いに主の御前に御言葉によるそれぞれの責任を果たしていくときに福音宣教は必ず前進していきます。この信仰教会がそのような主の群れとしてこれからも前進していくことを切に願っております。祈ります。神様、イエス様は疲れ果てている人たちがたくさんいるのを見て、収穫は多いが働き手は少ないと言われました。私たちこの日本の現状もまさに収穫は多いが働き手が少ない現状にあります。神様、どうぞ、ふさわしい働き手を 教会にお与えください。どうぞ、そして教会がイエス様の命令である福音宣教を力強く推し進めていくことができますように、そのための働き人が立てられ、またそれを支える体制が整えられ、そしていよいよイエス・キリストの福音がこの国に述べ伝えられていくことができますように、信仰教会がそのために豊かに用いられていくことができますように、心からお願いをいたします。イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。ご起立いただきまして、賛美歌第2編の98番。